神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4の月曜、この時間にお送りするコーナー、神社で願いを。神社に伝わる文化風習から私たちの生活を見つめ直します。
今日はスタジオに秋田県神社庁教化副委員長の川尻貴樹さんにお越しいただきました。川尻さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は氏神と祖先の祭りについてということですね。
はい、そうですね。氏神様というと皆地域の鎮守様、地域を守りくださる神様ということで、
はい、
氏神という感じで分かっていると思いますけども、うん、本来の氏神のこの氏というのはですね、やっぱり我々の家族あるいは親戚一族、
はい、
まあ、そういう血のつながりのある祖先を氏という言ったわけですね。
そうなんですよね、
はい、その氏の、一番、大元はやっぱり皇室なんですね。で、皇室の祖先神というのは伊勢の神宮に祀られている天照大神、が祖先神なわけですね、
うん、
そして、王朝の時代から武家の時代に変わっていくときに初めて、姓を、我々の名字ですね、姓をもらうんですね。と、
うん、
いうことは皇族から皇族の、一族の中から姓をもらって、今度は神官になっていくわけです、
うん、
それも神官の中から、うん、武家が出てくるわけですね。
神官っていうのはどういう、
いわゆる大臣の陣、
大臣の陣に家と書いて、
そうそうそう、神官っていうのは下ですね、
はい、あ、下、はいはい、
いわゆる皇族を、皇室を支えるための進化ですね、うん、
はいはい、
そうするといわゆる名前の姓をもらって、うん、例えば藤原っていう名前の名前をもらって、
はい、
で皇族を支える役目、を果たすわけですけども、まあ、それが、うん、姓と氏を持って、昔は氏かばねとかね、
うん、
少子というふうな呼び方で、
うん、
自分たちの一族を表してたんですね。
うん、
だから一般の方が姓を持つようになったのは明治維新からですから、
うんうん、
江戸時代までは武家でないと姓がなかったんですね。
そうか、
ん、
そういうことなんです。
だから単にこう名前というんですかね、
そうなんです、
で呼ばれていた、
そうです、うん、で明治以降はいわゆる、姓が許されたので自由に、
うん、
姓をつけたわけですね。
うん、
ですから我々のこの氏神の氏というのは本来は血族、一族の血縁を言ってる言葉なんだけども、
はい、
まあ、それに連なる人たちが本当の氏族、氏族なんだけれども、いわゆる武家の時代になると、いわゆる、御家人だとか守護だとか大名だとか出てきて、
うん、
いわゆる 領地をこう何て言いますか、政治をするわけですよね。
そうですね。
そうするとそこに住んでる人たちが、
うん、
その領地を、経営している殿様がの、いわゆる祖先神を、お祭りを してるところを、
うん、
その地域の人たちも一緒にそこを地域の守護神に、氏神として拝むようになるんですね。
はい、そういうことなんですね。そうですね。直接血縁で言うと、はい、まあ、つながりはないけれども、その土地の関係上祀ったと。
そうです。だから地、血縁から地縁に変わっていくわけですね。
地縁というのは土地の
地で、土地の縁です。そうです。
地縁でそういうふうに
氏神を
祀るようにな
った。
です
からそういう歴史があるので、こう地域地域に、
うん、
氏神さんがいらっしゃるわけですね、
は
い。祀られてくるわけです。
その氏というのはそういう意味で、はい、言葉の意味は無視された呼ばれ方なのかもしれないですね。
血族でなくて今は地縁になって、
うん、はい、
歴史的な経緯を持った、そういう流れで、それともう一つ産砂の神っていう、はい、産砂さんっていう土地の神様、
これ
の
字が難しいですよね。
そうです、
出産の産に土で産砂ですよね。そうです、産砂っていう、忘れちゃうんだよな、産砂神社、はい、これはどういった、うん、
これはいわゆるその土着の地域を守ってくださる土地の神様という意味ですね。
これはもう最初から
地縁です。
その土地の地縁の神ですね。
そうです、そうです。これがずっと長い間に、
うん、
氏神とそれからその産砂の神が集合しちゃって、
うん、
まあ、一緒の感覚になっちゃってるんですね、
うん、
はい、でそれを合わせて、うん、地域の神様、氏神様っていうような呼び方してるわけです、
うん、は
い、やっぱりこう 今の言い方でカタカナで言うとアイデンティティの一つですけど、自分が何に関係する人間かを知るためには、
うん、そうですね、
性ももちろん大事ですし、
はいはい、
土地の関わりというのもすごい
自分の、ね、
ね、ルーツを知る、辿っていくためには必ず必要になってくるもの
ですね。それが私たち の, あのいわゆる背負ってる歴史ですからね、
うん、
はい、そういうものがまた文化にもつながってるということで、ですけどもね、
うん、
特にあのさっき言った宇治で有名なのは、はい、やっぱり源氏と平氏ですよね、源平、
うん、そうですね、はい、強い大きな勢力ですもんね。
でどちらもですね、もちろん武家なんだけれども、この武家の、宇治神っていうのは、うん、いわゆる八幡さんなんです。八幡神社、
八幡神社、
はい、これはあの源氏の流れが一番大元をたどると、
はい、
清和56代の清和天皇なんです。
清井の和と書いて、そうそう、清和天皇が、はい、
そこの、はい、あの子孫が最終的にあの、うん、さっき言った神官になって武家を作っていくわけです。これが源氏の統領の始まりですから、
うん、
で、3代目の源の義家っていう3代目の統領がいるんですけども、
はい、
この方がそのおじいさんの頼信という三代目の頼信さん、おじいさんのですね、
うん、
のお墓が今の京都の岩清水八幡の近くにあったということで、
はい、
その八幡の神を自分のうちの氏神に、うん、まあ、したというよりも定めたんですね。
うん、
で八幡太郎義家っていうふうに自分で名乗って、でそれ以来武家の氏神は八幡さんになっていくんです。
うん、
うん、で八幡さんっていうのは何を祀ってるかというと、15代の応神天皇とその奥様の神宮皇后、あの三冠征伐で有名な、うん、応神天皇さん、神宮皇后さんを祀ってるのが八幡神社、はい、
うん、
で三冠征伐をしたということで、うん、武の神様ということで武家がその応神天皇を祀るようになるんですね。それが八幡さんの始まりなんです。
うん、だからその歴史って誰がどこでいつ何をしたかだけではなくて、やはり人間ですから、その人の気持ちになればそういう行動になるんだなっていう風な見方もできますよね、我々も。今川尻さんは鎌倉幕府を支える御家人のドラマ見られてますか？
見てます。
昨日もね、涙した人も多いと思いますからね。そういう風な視点でもご覧になられてる？
もちろんもちろん。
そうですか。
やっぱり栄枯盛衰ありますからね、
うん、
武家は特にね、
うん、
で平家だって、ね、平清盛最後源氏に滅ぼされるわけですから、
うん、
でも平氏もね、
うん、
平氏と平家って違うんですよ。
そうなんです。あまりその違いをよく分からってないまま、
は
い
はい、平氏っていうのは、うん、さっき言った源氏は清和天皇だけども、
はい、
平氏というのは桓武天皇、こちらは50代目の桓武天皇の流れを組む、
うん、
武家なんですね。
うん、
で平家っていうのは平清盛の一族を言うわけです。
平清盛の一族は平家、
う
ん、平
家。そうそうそう。で平氏っていうのはいろいろ地域によって、そう、大きい、宇治が、例えば坂東平氏とか
坂東武者って言いますよね。
そういうふうな地域によって、うん、平氏も源氏もいるわけですね。でどちらも氏神は八幡さんなんです。
あ、そっか。
やっぱり清和天皇も桓武、うん、天皇も、うん、結局また応神天皇まで帰るわけですよね。つながってる
部を、
そうそうそう、あの血がですね、
うん、
ですからいずれにしても皇統と武家はどっかでつながってるわけです。
そうなん
です。そういう意味で八幡さん、ただ平の清盛に関しては、うん、いわゆる厳島神社、
うん、
宮島に建てますよね、
はい、
あの神様はですね、うん、九州の福岡にある宗像大社の、
うん、
天照大神の、うん、娘として祀られてる、うん、宗像三女神っていう女神様、
うん、
それを厳島神社に勧請して、
うん、
で平の清盛が自分たちの氏神としても祀ってるんです、
う
ん、
その源平の時代から全国各地の今でも距離があるというのに、うん、その時代でももうその信仰、考え方一つでいろんな各地の人たちがつながりを持っていたというのが、
そういうことです。
まずこうすごいところですよね。
まあ、そういう意味でね、地方もそういう神様を、例えばここの秋田であれば佐竹さんがやはり 先週こういうふうに八幡秋田神社っていう八幡様つってるでしょ、うん、これやっぱり武家だから、うん、自分たちの氏神として当然ここに来た時に、うん、あのお祭りするわけですよ。
秋田にもそういった場所がしっかりとあることもやっぱり知っておかないといけないですね。
ですから全国に、まあ、いろんな氏神様ありますけども、まあ、あの辿っていくと必ずその源氏か平家に、うん、あの行き着くようになってるんですね。でそこからまたこう本家分家ができて、うん、どんどんどんどんこの地域が起こされていって、うん、またそこの氏神さんができていくと、まあ、そういう流れになってますね、
はい、日本だけのこれはもう歴史で流れですから ね、川尻さんありがとうございました、
はい、ありがとうございました。よろしくお願いします
。次回は今月22日月曜です。角館祭りの山行事についてお送りしていきます。
はい、このコーナーではあなたからの神社に関するさまざまな質問も募集中です。質問はハガキ、ファックス、E メールで受け付けます。ハガキの方は郵便番号 010-8611 010-8611 駅マイク神社で願いをの係まで、ファックスの方は018-827-7000 018-827-7000、メールの方は小文字で駅アルファベットです。駅アットマーク akita-abs.co.jp 駅アットマーク akita-abs.co.jp までお寄せください。
神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。